んこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンスセックスを応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。今日はポワントについてお話ししようと思ってるんだけど、その前に明日3月9日に迫った申し込み争奪戦では、北海道名古屋のセミナー、そして教師のためのバレエ解剖学講座の東京もお申し込みが可能です。キッズ東京のマスタークラス、そしてモジュール3のお申し込みは3月16日になりますので、お間違いのないように。教師講座をリピートしないと受講できないモジュール3のために、今週末にモジュール1、2を申し込みできるように調整しています。じゃないとね、モジュール1、2の席が取れてリピートできるって確定してからじゃないと3を申し込めないときになってしまいますから、そういうところでちょっとここの部分は日にちを分けております。セミナーの詳細はブログをチェックしてくださいね。また先週末に行った Facebook ライブでも参加希望の人からの質問に答えています。そちらのビデオは Facebook でダンサーズライフサポートと調べるとページから見られますよ。さあ、連絡事項が終わったところで、本題であるポワントを早くから吐いてしまう子どもたちについて考えていきましょう。では本文です。自分が経営しているのではないスタジオでポワントを早くから吐かせています。どうしたらいいですか？これが今日のテーマです。そういう子どもたちのアシスタントをしている、もしくは他のクラスで指導しているという場合、何に気をつけていいのかを考えてみました。先生の悪口はなし。これね、難しいっていうのはよくわかります。子供が泣きながらストレッチさせられていたり、7歳なのにポワントを吐いてたり、これは間違ってます。間違ってますとも。ただしね、そのお教室で働くってあなたが決めたのだから、生徒が混乱するようなことは言えません。生徒さんや親御さんに相談されたら説明することはできます。例えば、まだトーシューズを履くには幼い気がすると言われたら、アイアダムスという団体は12歳からポワントを進めているみたいです。ここからダウンロードできるので読んでみて、なんとか先生と相談してみたらいかがでしょうか、とかね。ただそれも結構厳しいですよ。つま先を伸ばすストレッチをしているときに足首の後ろが痛いと言われたら、私はお医者さんじゃないのですが、ストレッチで痛いのだったら一度ストレッチをやめてみたらどうでしょうか。それで解決したら OK だし、痛みがなくならないようだったら専門家に見てもらったらどうでしょうか。何度か先生に怪我しているので、このストレッチはお休みするということを伝えておきますね、とかはできますよね。特に田舎の場合、踊る環境が整っていなくて、そのスタジオに通うかバレエをやめるというチョイスしかない時があります。もちろん怪我するリスクは忘れちゃダメだけれど、踊らなかったらダンサーにもならないし、ダンサー自身そして親御さんたちも賢くなる必要があるので、DLS を読むように進めてあげてもいいかも。ほら、私が先生のやることに対して文句言ってるのと、雇われてる人が言うでは受け取り方が違うじゃない。私ほらね、嫌われてるのには慣れてますし、距離がありますから。賢くレッスンプランを作ろう。もしポワントを早くから履いているのであれば、変なつま先の癖がついてるかもしれません。裸足でターン、ジュプリエなど最初のバーレッスンをやって癖を発見するというのはいい手ですね。言われているだけではなく、自分の目で見えるというのは、若いダンサーを指導するときに手っ取り早いから。そして、つま先を伸ばすという見た目がポワントレッスンでイメージできるようになったら、そのクラスを受け持ってなくてもプラスになったってことだよね。足の裏の使い方がいまいち、もしくは全然分かっていないかもしれません。レッスンの最初に足の裏の説明とエクササイズとかから始めてあげるというのもいいかもね。足の裏の感覚は少しずつレッスンで育てるんだけれど、それができていないのならばしっかりと指導してあげなきゃ。ただそのためには指導者も分かっていないといけないですけどね。エクササイズで筋肉を感じてから、毎回つま先を伸ばすたびにその筋肉を探しに行く、イメトレと実際のトレーニング両方混ぜてレッスンをしてあげて鍛えてあげましょう。トーシューズで立てるほどの軸足の強さがない子の場合、片足のプリエで停止する、ゆっくりのプリエ基礎で足の筋肉を育てるというのもいい手です。正しくゆっくりとした片足プリエは軸足を育ててくれます。特にプリエで止まる、これもポワントになってきたらとても大事です。特にポワントホップではプリエの形で止めてますからね。プリエはただ柔らかく深くだけじゃないんですよ。うまくポワントで踊れないなら、変な肩の癖がついている可能性もあります。ポーデブラやエポールマなどを徹底的に指導する。そうすることで変な癖がつきやすい肩や首、正しい癖を入れてあげることができます。そしてこの部分はやりすぎっていうのがないから、上半身の注意は徹底的に指導してあげてください。トーシューズでコンクールの練習を毎日やってる、本当にねこれはやめてほしいんだけれども、そういうことをしている場合、振り付け内容 行っているテクニックをあえて避けることで、休めてあげる場所を作るということができます。いくら強くしたってしっかりと休めなかったら、成長中の体には負担がかかります。その場合、両足バランスはやるけど片足は極力減らすとか、先ほどお話したように上半身など他の部分にフォーカスを置いたレッスンはできるよね。アレグロは少なくして足を休め、その代わりワルツやポーデブラを入れてあげる。バーとセンターの間にエクササイズをすることで体は鍛えるけど立ってはいないとかさ。他のクラスで何をやってるかが分かったら、やってる内容に間に合うだけの体を作るというオプション、もしくはやってる内容で負担がかかっている部分を休めてあげるというオプションなど、対処法を考えてあげることができます。そして賢くレッスンプランを作り、指導してあげることで、できる限り彼女をサポートしてあげることができます。もちろん先生としてしっかりとエクササイズ、バレエステップ、解剖学の理解がしっかりとできているというのが前提なんだけどね。正しいスタンスとか1番や5番ポジションとか、プリエでは何を求めてて何を見てるのかが分かんないと、こういう指導はできません。アシスタントだろうが助手だろうが、生徒たちからしたら、もしくは親御さんからしたら、あなたは立派な先生です。だからね、そういうスタジオで働くんだったら、それなりの覚悟を決めた方がいいですよ。彼らが怪我をしたら、大先生だけの責任じゃなくなります。クラスを教えているあなたです。でも中から少しずつ変えていくことはできるかもしれない。だからいいお手本になってあげてください。しっかりとウォームアップをする姿を見せる。こんな勉強をしてきたよと、セミナーやブログ、例えば前にも書いたけれどローザンヌのサイトを紹介するとかね、を教えてあげる。バレエの知識と解剖学をしっかりと勉強して、生徒に正しく説明できるようになる。大先生は、私はこうやって踊ってきてるのよというプライドがあると思います。そして長年自分のやり方しか知らないのだと思う。皆さんも知ってる通り、私はそういうバレエの先生は存在しない方がいいと思ってるし、幼児虐待だとも思ってる。だって悪いって知っててやってんだからさ。もしくは指導者として勉強不足だと思う。だって今の時代、勉強する方法は本当にいろいろなところに無料でもできるんだから。しかも知ってて文句は言うけど何も変えないでは、あなたがアシスタントとしても大人としても失格だと思うのね。だから自分が賢くなるしかないんだと私は思うのです。向こうが何十年の経験からと言ってくるんだったら、こっちは何十ページのリサーチからって言い返す。向こうは私がこうやってきたって言ってるんだから、こっちはこの世代から変えていくとかさ。生徒もそういうことを知らなきゃいけないですよ。だって海外のバレエ学校イコールみんなが解剖学的にレッスンしているわけでもないし、振付家に言われたらそのステップがいくら危険だろうとやらなければいけない。どこかのコンクールレッスンでゲスト講師に摩訶不思議なことや意味のわかんない注意を言われるかもしれない。その時に私はやりませんって言われるのは、かつてのシルビー・ギエム、マドモアゼル・ノンぐらい、最近だったらセルゲイ・ポルーニンぐらいですかね。他のダンサーをやるんですよ、言われたら。だって仕事だから。クルーズシップのダンサーは重い衣装で寒い中、コンクリートの上で踊らなければいけないかもしれない。最近メルボルンにいるミュージカル、キンキーブーツではスーパーハイヒールでバク転もします。だからこそダンサー自身がスマートになる必要があるし、自分の体の声を聞く必要がある。そして大変な練習とバランスが取れるほど体をケアする必要があるんですよ。足のケアは特に大事。足の構成、ケア、シューズの合わせ方などはどんなジャンルでもある程度知っておきたいことだけれど、特にクラシックバレエダンサーはポアントで踊るという唯一の職業だけにとても大事。そしてポアントクラスを指導するんだったら、先生だって知らなきゃいけないことです。そういったスマートなダンサーが次の世代を指導したとき、少しずつバレエ界が良くなっていくと思うんです。科学とアートを混ぜ合わせ、長く踊れる環境へ。進化ってそんな早くできないから。だけど少しずつ少しずつ、草の根運動でもいいから、私たちが今できることをやっていかないとね。いかがでしたか？最後にも書いたけれど、草の根運動として少しずつバレエ界の常識を変えていくこと、そして指導者も親もダンサー自身ももちろん全員が勉強し続けること、これが大事なんだろうと思いながら、今の毎日セミナーを計画しています。ということで今日はここまで。明日の争奪戦頑張ってくださいね。朝6時に DLS トアです。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。